今朝はこれからバプテスマを受けたい、そう願っていらっしゃる方、バプテスマという言葉を初めて聞きましたという方々に焦点を当てながらお話をしたいと思います。もちろんすでにバプテスマを受けていらっしゃる方にも役に立つお話になると思います。バプテスマというのはイエス・キリストへの信仰を言い表し、教会の正式のメンバーとして受け入れられる、その時に行われるものですね。でバプテスマを受ける人は水着をつけまして、その上からバプテスマ用の白いガウンを着ます。そしてプールに入り、牧師から全身を水に浸してもらうのです。で教会にそのバプテスマのプールのない、設備のない時は家庭のプールを使うこともあります。川や湖、それから海など自然の中でバプテスマが行われることも多いと思います。私が日本におりました時は、教会のすぐ近くに信濃川という、日本で一番長い川ですが、大きな川がありました。で年間を通してその川でバプテスマ式をしました。でも11月頃でしたね。その川で3人の青年たちにバプテスマを授けたんですが、その時水はもう凍るように冷たく、一人一人は1回きりでいいですが、私は3回、その水の中にいなきゃいけないでしょ。だからもう体が冷え切ってしまったんです。そんなこともありまして、どうしましょうか。もし年配の方がこの寒い時期に、バプテスマを川で受けるというのはちょっと大変ですので、教会で、ポータブルのバプテスマのプールを買うことになりました。備え付けじゃなくて持ち運べるように。で、といっても正式のものじゃなくて、その地方には錦鯉を買うね、大きなお魚があるんですが、錦鯉を買う、そういう、なんて言うんでしょうか、養殖のことをしている、方が多くて、その錦鯉の魚の飼育槽というのがありまして、それを大きめのも買ってきまして、それをバプテスマのプール、バプテストリーに、転用したのです。でアメリカでは同じようにそのバプテスマ用専用のものがあります。しかも水を節約するために、座って、そして、寝かせられる。そうしますとね、背中の部分たくさん水入れなくていいでしょ。そういう形になっていて、そのバプテストリーに入るための階段なんかも終わったらバプテストリーにボコンと掘り込みますと、もう一体になってあまりかさばらない、そういうものがあります。それから折りたたみのものもあります。軍隊で使うような丈夫なゴム製になっていまして、6フィート6フィートの大きさなんですけれども、折りたたみますと4フィートの小さなコンパクトになってしまう。こういうものがもし教会にあったらね、礼拝の中でバプテスマ式ができるのでいいかもしれないなと思ったりもしています。バプテスマという言葉にはもともと水に浸すという意味があります。初代教会ではバプテスマを受ける人は全身を水に浸されました。聖書にこう書かれています。そこでピリポは口を開き、この聖句から解き起こしてイエスのことを述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官が言った。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますか？これに対してピリポは、あなたが真心から信じるなら受けて差し支えありません、と言った。すると彼は、私はイエス・キリストを神のこと信じます、と答えた。そこで車を止めさせ、ピリポと宦官と二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がると、主の霊がピリポをさらっていったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官は喜びながら旅を続けた。使徒行伝というところに書いてあります。ピリポが エチオピアの役人にバプテスマを授けた時の様子。ピリポとその役人の二人が水の中に降りていって、また自ら上がっていますね。このように、全身を水に浸すバプテスマのことが聖書に描かれています。紀元200年頃、使徒的伝書という書物がヒッポリトスという人によって書かれていますが、その中にもバプテスマの様子が詳しく描かれています。こんな風に書いてあります。長いんですが、ちょっと短くしたのを、ご紹介しましょう。バプテスマを受ける者が水中に降り立ったとき、バプテスマを施す者は手を彼に置いて次のように言う。あなたは全能の父なる神を信じますか？バプテスマを受ける者は答える。信じます。バプテスマを施す者は彼の頭に手を置き、彼を一度水に浸して次のように言う。あなたは神の子キリストイエスを信じますか？彼はもう一度水に浸される。バプテスマを施す者は重ねて尋ねる。あなたは聖霊と聖なる教会、そして体のよみがえりを信じますか？バプテスマを受ける者は信じますと答え、もう一度水に浸される。三度水に浸されるということが書かれています。バプテスマは初代教会の時代、それを受ける人を水に浸す。これを神霊と言いますけれども、そういう方式で行われていました。では、このバプテスマの形式は何を意味しているのでしょうか。第一に、罪の許しを意味しています。日本の宗教にも、神事を行うときに、滝に打たれて身を清める。みそぎと言いますね。そういうことをしますでしょう。それから、神社の境内には、参拝者が手を洗う手水屋とか、あるいは手水屋と呼ばれるところがあります。で、そこで手を洗ってから参拝する。この手を洗うというのをみそぎの一種なんです。そのみそぎをすることによって、汚れを払うことができると、そう信じられていました。けれども、人に本物の罪の許しを与えるのは、バプテスマのほかありません。ペンテコステの日に、救われるために私たちはどうしたらよいのでしょうか、人々が聞きました。ペテロは答えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ペテロはそう答えています。ダマスコ教会のアナニアは、後にパウロと呼ばれるようになりましたサウロを導きまして、そこで今、何のためらうことがあろうか、すぐ立って皆を唱えてバプテスマを受け、あなたの罪を洗い落としなさい。そう言っています。このように、バプテスマの水は罪の許しを意味しています。単にその人の外面を清めるだけでなく、その内面を清めるものなのです。バプテスマは第二に生まれ変わりを意味します。聖書にこう書かれています。それともあなた方は知らないのか？キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちは、その死に預かるバプテスマによって、彼と共に葬られたのである。それは、キリストが父の栄光によって、死人の中から蘇らされたように、私たちもまた、新しい命に生きるためである。ローマ人の手紙に書かれています。バプテスマは、バプテスマを受けた者が、キリストと共に死に、生まれ変わって新しい人になり、神の子としての身分や性質を与えられる。そのことを意味しています。水に浸されますときに、古い人がバプテスマの水に溺れて死んでしまう。溺死してしまうんですね。そして水から上がるときに、生まれ変わって新しい人になる。ですから、私は時々、バプテスマの水は、新しく生まれ変わった、その生まれ変わりの産湯のようなものですよ、と、そういうふうにお話ししています。ある人が、バプテスマを受ける前に、牧師に頼みました。 私はまだまだ古い人に死にきれていません。ですから先生、私の古い性質が死ぬように、他の人よりも長く水に入れたままにしててください。牧師が答えました。そうですか。それでは5分ぐらい水につけておきましょう。その人を驚いて言いました。そんなに長いと、先生、新しい人までまた死んでしまいますよ。二人が大笑いしたんですね。水の中で息を止めてられるの皆さん何分ぐらいできますか？大体1分ぐらいだそうですね。で、訓練を受けた人で5分ぐらい。もっと長く息を止めてられる人もいるでしょうね。で、それ以上になりますと、ふわっと我慢していますと、こう気を失ってしまう。この酸素が脳に行かなくなるんでしょうかね。気を失ってしまうのです。で、最後に牧師が言いました。私たちは自分の力で古い人に死に、新しい人に生まれ変わる。自分の力じゃない。それはイエス・キリストの十字架と復活の力によるんです。だから神様は本当に瞬間にでも人を生まれ変わらせることがおできになるんですから、水に浸されるのは1秒から3秒ぐらいでいいでしょうというわけです。それを聞いてこの人は安心してバプテスマを受けたということです。皆さん、バプテスマを受ける前に私尋ねます。何秒ぐらいがいいですか？頑張れる人は1分ぐらいやりましょうかね。バプテスマは第3に、教会に属することを意味しています。先ほど引用しました聖書の言葉に、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちと書かれていました。これは英語では、All of us who have been baptized into Christ Jesus。 キリストから遠く離れていたものがキリストにつながる、 into Christ、 キリストにつながるということを意味しています。イエス様のお言葉、皆さんご存知ですね。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木。あなた方はその枝である。で、この言葉の通り、私たちはキリストにつながることによって、で、初めてキリストからの命をいただいて生かされる。キリストに似たものへと成長していくことができる。バプテスマは私たちとキリストとを結びつけるものです。新共同訳の方では、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちというところを、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たち、結ばれるためにと訳していますね。聖書は教会をキリストの体と呼んでいます。教会はキリストの体、キリストは教会の頭。私たちはバプテスマによってキリストと結び合わされるなら、バプテスマによって同じようにキリストの体の一部になる、教会につながるんです。キリストの体の一部となることなしにキリストにつながることはできませんし、キリストにつながっているものがキリストの体につながっていないということはありえないのです。ブドウが、そのブドウの枝がその木から切り離されたら命がなくなります。体のどの部分だってそこから切り離されたらその部分はもう死んでしまうのです。バプテスマによってキリストの体である教会に属する、これはとてもとても大切なことです。古代から信じることは属すること、 To believe is to belong、 そう言われてきました。これは本当に真実なことだと思います。では、バプテスマがそんなに素晴らしく力あるものだったら、教会に大きなバプテスマプールを作りまして、もう誰でも彼でもどんどん水に浸してしまう。 そしたらいいんじゃないですか。プレストン通りのところにね、こういう看板を出しましょう。5分で受けられるバプテスマ。ね。で、みんながいらっしゃい。もう5分間でパッパッパッとやってしまう。そしたらみんな天国に行く。だとしたら、どんなに素晴らしいでしょう。もし、バプテスマのプールに張った水が、特別な水であって、不思議な力があって、もうその水に触れただけで、人の罪が許され、人が生まれ変わるとしたら、人をキリストに結びつけることができるとしたら、まあそうすればいいでしょうね。もうその水どこへでも持って行ってみんなに振りかけたらいいかもしれません。しかし、バプテスマプールの水は、皆さんがお家で使っているのと同じ、ダラス水道局から供給されている水に過ぎません。水そのものに力があるわけではないのです。聖書が、悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われる。とありますように、バプテスマは、それを受ける人には、神様に対する悔い改めと、キリストに対する信仰が求められている。バプテスマに悔い改め信仰が伴わなかったら、それは意味がないのです。バプテスマを儀式通り、形通り行ったら人が救われるということではないのです。では、悔い改めと信仰があったらバプテスマはいらないんでしょうか。そうではありません。本当に悔い改め、本気でキリストを信じる人が、キリストが命じておられるバプテスマ、それをスキップして終わるということはないでしょう。キリストを信じる信仰、その中には、その信仰をバプテスマによって公に表すということが、もうすでにセットとして含まれているのです。ローマの十章の九節、十節、ここには、口で言い表すことは、心で信じたことでなければならない。つまり、心で信じたことは、また口で言い表さなければならない。口で言い表すこと、心で信じること、これがコインの表裏のように一体になっていると書かれていますね。もう一度そこに目を留めていただきましょう。こう書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。すべての人の心を見通しておられる神様は、信じてもいないことをどんなに流暢に口で語ったとしても、ちゃんと見抜かれます。私たちが信仰を言い表すとき、その言葉は真心からのものでなければならないでしょう。また、もし皆さんが真心から信じているなら、そのことは皆さんの心の中だけにしまい込まれてはいけないと思いますね。言葉と行いによって、神と人の前でそれが言い表されるようにしていきたいと思うのです。そうした信仰の告白の第一歩がバプテスマなのです。心で信じ、口で言い表して救われる。そうありますように、イエス・キリストを真心から受け入れたなら、次はその信仰をバプテスマによって表していただきたいと思います。信じた人がバプテスマを受けたいっていう願いに導かれていく。これは当然のことであり、自然なことだと思います。もちろんバプテスマを受けたいという願いがありましても、バプテスマを受けたいと言ったら家族に反対されるかもしれない。バプテスマを受けてもちゃんとしたクリスチャンになれるかどうか心配だ。私は聖書のことをほとんど知らないから、まだまだ私にはバプテスマを受ける資格がありません。そんな思いが心の中に起こってくることでしょうね。私は数多くの人にバプテスマを今まで授けてきましたけれど、教会に来てもう間もなくバプテスマを受けた人もあります。何年もかかった人、ずいぶん手こずったなっていう人もあります。でも、バプテスマを受けるときにみんな最初は心配するのです。 でもその心配したことは、すべて見事に解決されてきました。夫に反対されるのではと心配していた奥さんが、夫に話したら逆に喜んでもらって、そのバプテスマ式にご主人も一緒に来てくれた、そんなこともありました。バプテスマ式は、これは私たちから神への信仰の告白ですが、同時にバプテスマは神様から私たちへの恵みのギフトなんです。たとえ私たちの信仰が弱く小さなものであったとしても、それが真実であれば、神様はバプテスマによって私たちの信仰に確信を与えてくださる。それを強めてくださるのです。ある人が牧師からバプテスマを勧められました。でも様々な理由を挙げまして、いやいや、まだその時ではありませんとずっと断り続けていたんです。まあその弁解をじっと聞いていました牧師は、最後に口を開きましてこう言いました。バプテスマは自分が受けるとか受けないとか自分で決めるものではないんですよ。それは神様があなたに授けてくださるものなんですよ。そのよう、今までバプテスマ受けないなんて逃げていたその人の心に、バプテスマは授けていただくもの、そういう言葉は響きました。その人は自分のようなものをバプテスマに招いてくださっている、その神様の恵みと愛に気がつきました。早速牧師に電話しました。先生、私バプテスマを受けます。いやいや違います、どうぞバプテスマを授けてください。信仰を求めて礼拝に集っているお一人一人が一日も早くバプテスマの恵みに預かれるようにと心から願っています。すでにバプテスマを受け、バプテスマの恵みを体験していらっしゃる皆さんは、その恵みを改めて感謝しましょう。そして夫や妻、子供たち、また親や兄弟姉妹がその恵みを受けられるようにと祈り励みたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝まだバプテスマを受けていらっしゃらない方々に、バプテスマのことを真剣に考える機会を与えてくださったことと信じ感謝いたします。すでにバプテスマを受けた者たちも、自分たちが受けたバプテスマの意味をもう一度確認することができありがとうございました。イエス・キリストを信じバプテスマを願う人々を数多く起こしてください。そうした方々のために祈りよく導くことができる私たちとしてください。家族の救いのために祈り続けている方々を励ましてください。家族揃ってバプテスマを受けるその喜びの日が早く来ますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。